限りなき命に増田琴俊君です。
主にある皆さん、今朝こうして礼拝にご一緒に招かれました恵みを心から感謝をいたします。また今日は目に見える今ご一緒に礼拝を捧げている私たちが、天にあって礼拝を捧げている方々と共に礼拝を捧げているということを特に覚える礼拝です。目に見える今私たちここにいる人たちと、そして今皆様のお手元にあります昇天使の名簿が配られております。ここに記されている一人一人が今も私たちと共に賛美をし、神のもとで永遠の安らぎが与えられている、そのことに信頼をしながら私たちはこの礼拝を捧げたいと願っています。カトリック教会の典礼の暦では11月1日を諸聖人の日と定めています。聖人といいますのは、キリストへの信仰を持ってこの世の旅路を歩み通し、今は神のもとで永遠の平安が与えられている、そういう人たちのことです。11月1日をカトリック教会ではそういう諸聖人、聖人とされた人たちの日と定めて、そのことを祝うわけです。世間ではハロウィンの方がよく知られておりますね。ハロウィンというのはこの聖人の日の前、イブという意味でアメリカで盛んになった、ヨーロッパの人々がもともとこの諸聖人の前の日に行っていたお祭りがアメリカで非常に盛んになったものです。今はハロウィンが非常にいろいろな方の間でにぎやかに行われておりますけれども、プロテスタント教会はある特定の人を聖人、聖人といいますのは聖書の聖、聖なる人とはしませんでした。むしろ神の信仰を与えられて歩んだ一人一人が聖人だ、その生涯を歩み通した人たち一人一人が私たちを支え導いている、その信仰に基づいて諸聖人の日ではなく昇天者記念の日としました。ですから私たちはこの11月の第一週、天に召された方々が私たちを生かし支え導いてくださっていることを覚えながら、そしてその命を与えてくださった神に賛美を捧げる日を送らせていただいているのです。私たち共同緑ヶ丘教会は昇天者名簿にありますように90年の教会の歩みの中で信じて歩む人々、その群れが与えられました。この方々は与えられた時代、その場において神を信じ隣人を愛する信仰によって歩まれました。それは決して晴れやかな穏やかな時ばかりではありませんでした。個人の人生においても教会の歴史においても曇り空があり、ある時は大雨がありました。教会の歴史の中でも戦時の厳しい時に人々は教会に集えない、そのような中においても礼拝を守りたい、その人々が灯火を守ってきた。個人の人生の中においても人生の途上でパックリと予期せぬ深淵が、深い淵が口を開けているような、そういう経験を余儀なくされている。しかしその中で神が道を切り開いてくださるというその信仰を持って歩んでこられた人です。聖人ということを認めないと言いながら、この方のお名前を挙げるのはどうかと思いますが、カトリックで聖人に処せられたマザー・テレサは、私たちがコルカタ、インドの貧しいその人々の間で 路上で死にゆく人々を手当てをし、その人の持っている信仰において葬りをするという技を続けてきた方です。この方は死後公開された手紙の中で、そうした人々からまるで信仰の模範のように言われていた一人が、魂の闇よというものを経験していた、神への真というものが見えなくなる、近づけば近づくほど見えなくなる、あるところで彼女は親しい牧師に手紙を送っているのです。私がしていることは神に喜ばれているでしょうか、私は神に愛されているでしょうか、そう言わなければならない魂の闇よというものを経験しました。信じて歩んでいるという歩みは決して晴れやかな、決してただただ楽観的な人生ではありません。むしろ絶望にとらわれてしまうような深い闇の中に吸い込まれてしまうような夜を知っている。その闇夜の中に神が最も低いところで手を伸ばされた、その十字架の光があるからこそ私たちは絶望に飲み込まれてしまうのではなく歩みを続けてきた、その一人一人です。90年の歩みの中で教会もまた暗い時代を過ごしてきましたけれども、その中にあって一人一人が自分の持っている灯火を、自分が灯せないときには隣の人がその灯火を灯してくれる、そのようにして私たちの信仰というのは受け継がれてきた。今朝私たちはこの昇天者名簿の中で、昨年の昇天者記念礼拝から新たに天に加えられたお二人の方々の道筋、信仰の歩みをご一緒にたどりながら過ごしたいと願っています。教会では天に召された後、葬儀の時に教会員の皆様とご一緒にその最後の礼拝を行うのですけれども、今年はコロナのこともあり、教会の皆様とご一緒に葬儀を行うということがなかなかできない状況の中にありました。ですから皆様の中には愛する友が、信仰の友が天に召された、その足取りをよくご存じない方々もおられるかもしれません。今朝はその歩みをご紹介させていただいて、一人一人の今ここに名前が記されている方、一人一人が同じように信仰の歩みがあったことに心を留めさせていただきたいと思います。お手元にこの昇天者名簿が配布されているかと思いますので、どうぞこれをご覧になりながら、お聞きください。1ページ目から、ありますところが、非常に教会の歴史の最初、1930年、この教会の創立された年ですが、その時からすでに昇天された方々のお名前が記されております。そしてずっと歴史をたどり、4ページ目、2020年6月27日に天に召されました富永翔太郎さん。富永翔太郎さんは93年の地上での歩みを全うし召されました。祖父母もキリスト教信者であられて、おじい様は牛込払い方町教会の長老でもあり、おばあ様は女性の人権のために先進的な働きをされた日本キリスト教婦人教風会で、その会頭の矢島果治子先生を支えられた働きをしておられました。富永さんはそのことを覚えて、ご自身もこの教会で教風会の働きに加わってくださっていました。お父様は大正初期に10年余りアメリカに留学され、洗礼を受けられ、またお母様もカトリックの女学校で洗礼を受けられた方でございます。そうした信仰の系譜の中で育たれたのですが、共同緑ヶ丘教会は 教会員の富澤典子さんと再会されたことで、再びこの教会での生活というものが与えられました。富永さんが共同緑ヶ丘教会で洗礼を受けられましたのは2006年4月16日のことです。このように書いておられます。遅きに失し、かつ信者として備えるべき知識素養を欠く不安も残り、いまどに戸惑いを禁じ得ないが、哲学、倫理や他の学問で知り得ない次元に信仰の実があることをおぼろげながら感じる今、迷わず洗礼を受け、引き続き少しでも学びたいとの所存。祖父母、父母の祈りに思いをいたすこと、残された人生にも大切との考え方をあえて起点といたしたき所存と書いておられます。伝えられた信仰ということですね。富永さんは戦後の高度経済成長時代を海外の勤務の長いお仕事をしてこられました。海を渡って新しい可能性を切り開いていく、その姿勢といいますのは、おそらくお父様もそうでいらしたように、日本という国だけではない、開かれた世界へ、開かれた思い、そしてその中で新しい地を切り開いていくという姿勢をお持ちになっていたのだと思っております。共同緑ヶ丘教会ではちょうどこの真ん中の席の、あの真ん中のあたりに毎週礼拝に出席して、礼拝に来ることを楽しみにしておられました。教会での交わりを喜び、また期せずして16歳の時にお父様を亡くされた富永さんは、その後ずっとご家族のことを覚えて、その支えとしての働きを継続してこられた方でもあったのです。私たちはその人生の歩みを通して、神様がまかれた種というものがどのように開かれていくのかということを受け取らせていただきたいと願っています。名簿のその下に記されています。2020年8月19日に天に召されました藤中和也さん、突然の中62年の地上の歩みを全うされ召されました。藤中さんはお母様が日本のキリスト教プロテスタントの最も古い系譜の一つである熊本バンドという流れがございますが、その系譜に預かる日本のキリスト者としてはおそらく最も古い5代目のクリスチャンでした。プロテスタントとしては最も古くなります。教会に日曜日に行くのはある意味ではいとこたちもいて、それが当たり前の日常生活という中で育たれました。1973年に佐世保平町教会で洗礼を受けられたのです。教会で育たれた藤中さんは、教会という場を自分の居場所としてごく自然に受け止め、大切にしておられました。野方町教会、この共同緑ヶ丘教会にいらっしゃる前の教会でも役員、教会学校の校長、聖歌隊の指揮、その他誰もやらないなら俺がやるよと言っていろいろなことを引き受けておられた。2016年に共同緑ヶ丘教会に展開されてからも、聖歌隊の指揮者、また教会の長老、礼拝委員長として教会の中心にあって支えてくださった方でした。いえ、今私は方でしたと言いましたが、これは過去形ではなく現在完了形、つまりそのような在り方は今も私たちの心の中で続いていると受け止めています。地上での歩みを終えられたこのお二人は、今相まみえることはできませんけれども、その信仰の在り方、 そのお一人お一人の姿を通じて、今も私たちのこの生活を信じて生きるということが、魂の闇をもたらすことがあるかもしれない。そういう時に、私たちが自分の光を、灯火を灯すことができない。そういう時に、灯火を灯す役割を担ってくださっています。先ほどご一緒に歌いました賛美歌の54年版に収められている麗しの白百合という曲をご一緒に歌いました。この曲を懐かしいと感じてくださる方々もおられると思います。今年の4月26日イースター後の礼拝で、まだコロナウイルスの感染症のことがあって、礼拝には皆様がお集いになれない中で、牧師と奉仕者とが共にこの礼拝堂で礼拝を捧げていました。藤中さん、お連れ合いの杉山春さん、横田正人さんとご一緒に歌った賛美歌です。その日の説教題は希望の根拠でした。誰もその後突然に天に召されるということをその時予期できた人はいないけれども、この賛美歌の中で歌われていることが今も私たちの心に残っているということを私は感じています。不思議なことに、この曲がテレビで流れました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、 NHK 連続テレビ小説今エールという番組をやっています。これは長崎の鐘や栄冠は君に輝くといった応援歌の数々を作曲した古関裕二さんという方の生涯、そしてその妻で歌手としても活躍した金子さんをモデルに描かれている、そういうドラマです。音楽と共に生きた夫婦の物語です。この中で実は妻の金子さんの実家というのはキリスト者のご家庭なのです。福島の聖公会、その福島で最初に美しい歌声に導かれて教会の扉を開くと、古関さんというその主人公がですね、教会の扉を開くと、そこに美しい賛美歌を歌っている聖歌隊がいる。聖歌隊が歌っていたのは美しみ深きです。でそこに真ん中に少女がいた、後の妻になる金子さんだったそうです。このドラマの中では関内音という名前になっていますけれども、お母さんである光子さんという方が10月16日に放映されました番組の中で麗しの白百合を歌っていました。その場面はちょうど愛知県豊橋の空襲後のシーンでした。焼け野原の自宅前で昔を回想しながら彼女はこの歌を歌うのですけれども、もともとのシーンは実は歌を歌うというのではなかったのだそうです。どういう場面だったかといいますと、地面を叩きながら戦争の昆虫ショー昆虫ショーと俳優の薬師丸ひろ子さんが言う、そういう場面だったんです。けれどもこの場面、台本を読み、そしてご自分がその場にいた薬師丸ひろ子さんは、監督と、そしてこのドラマのキリスト教の交渉をしておられる、私の敬愛する友人の西原蓮太さん、立教大学、立教学院の今副学長ですけれども、その方に相談をされました。ここで賛美歌が歌えないでしょうか。麗しの白百合を歌うのはこの場面の意図とは違うでしょうか、言われたのです。西原蓮太さんはこのことについてきちんと考えられました。関内家がその豊橋の空襲の中で 焼け跡を呆然とさまよい歩いている、その焼け果てた柱や床の下から、子どもたちと一緒に読んでいた焼け焦げた竹取物語の本や懐かしい書物を拾い上げるのですけれども、その中に聖歌集を見つけるんですね。そして開いたところに麗しの白百合があった、そういう場面です。そして薬師丸ひろ子さんがこの麗しの白百合の一節と二節をアカペラで、この曲難しいんですね、アカペラで約3分、15分間の連続でドラマ小説の中で3分間、しかもカットなし、これ前代未聞なんだそうです。でも監督はそこでカットを入れられない、これは本当に一つの大切なシーンだということで、ノーカットでこれを流されました。多くの方の心にこのシーンが残った。二節にはこうあります。限りなき命に咲き譲る姿よ。ユリというのはキリスト教では復活のシンボルです。前日まで繰り広げられた第二次世界大戦の時のインパール作戦、また豊橋空襲という絶望的な死、まるで魂の闇夜のような、そういうことを経験した信仰者ではない監督は、床を、家、地面を叩きながら、建築しよう、戦争を建築しよう、これが本当の気持ちだろう。でも彼女は、麗しの白百合を歌いたい。それは、そういう絶望の中にあって、戦争、死、暴力という死や絶望が、それを悲しみながら、しかしそこにとどまるのではなくて、未来の平和、生、人間の尊厳という命というものへつながっていく、それが表されていたのだと思います。薬師丸ひろ子さんは玉川大学で、キリスト教の礼拝の中でこの賛美歌に触れられていたのだそうですね。まかれた種ってどこでどういう形で人の前に現れるかわからないものですね。実はこのもう少しお話ししますと、作曲家は自分が作曲した歌に鼓舞されて、予科連兵として戦地に赴き戦死した、そういう親しい者もいたんです。自分の作った歌がそのように使われていくということに非常に大きな矛盾や、若い人の命を奪うということが僕の役目なんだろうかという自問も持った、そういう闇をというものがある。しかしそれでも人はその中に、自分が灯火を灯せないときに灯してくれる人の祈りと賛美の歌声によって、自分の中に消えかかっている灯火に火が灯される、それが信仰生活というものです。私たちはずっと自分が光り輝くようにそれを信じ続けられる、だから聖人だというのではないんです。そうではなくて、自分の人生に対しても、自分の経験した事柄に対しても、信じられない夜というのが起こってくる、魂の闇夜が。けれどもその時に、私の代わりに灯してくれる人の存在、私の代わりにその灯火を絶やさないで生きてくれる人の存在、それが私たちにとって信仰の友、今焦点された私たちの大切な方々です。共同緑ヶ丘教会のこの歴史は、偶然、自然に、当たり前に紡がれてきたのではありません。そのような闇を経験した一人一人が、手渡された灯火を自分が、そして自分の代わりに灯してきたその人たち一人一人によって紡がれてきた、その信仰の連なりにあるのではないかと思います。ご一緒にこの名簿をご覧ください。クリスマスのキャンドルサービスの時のように、 ここに記されている方々が自分に手渡されたろうそくの火を灯し続けてくださいました。信ということ、信じるということができなくなるその夜も灯してくれた私たちの先輩、私たちの愛する人たち、私たちの友、その人たちが照らしてくれている、そのことに私たちは信頼をして、また自分もその一人であることを喜んで、この地上での生涯をご一緒に歩ませていただきたいと願っています。天に召されたお一人お一人が今も私たちと共に礼拝を捧げておられることを心に覚えましょう。そして今も私たちを導き、守り、支えてくださっていることを心に覚えましょう。ペテロの手紙1章にはこう記されています。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている、救いを受けるために神の力により信仰によって守られています。信仰によって守られている、その聖を、地上での与えられている聖を、私たちもその終わりの時まで歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが愛され、私たちの間に送ってくださった愛する一人一人がこの教会を形作り、私たちの人生を形作り、そしてその間にあってイエス・キリストの祝福を伝えてくださいました。晴れやかな時に笑い合った笑顔、残念だった時に一緒に悔しがったこと、流した涙、それら一つ一つが今の私たちを支えています。その方々は目には見えない神の愛を私たちに伝えてくださいました。私たちが生きるに足る人生であること、私たちがこの道のりを越えていくならば、また新たな扉が開かれていくことを信じるために祈ってくださいました。その一人一人をあなたが今永遠の平安のうちに置いてくださることを感謝いたします。この教会で葬儀をされた方、信仰の友として歩まれたご家族の方々が、関係者の昇天者の名簿の中に記されています。神様が今もこのお一人お一人を主のもとにあって、その愛で包んでくださることを信じます。私たちの闇夜の中にもこの方々が光を与えてくださっている、そのことに従って私たちを歩ませてください。神様が与えてくださった命を私たちも自分なりの仕方で全うしていくことができますように、今ここに集っておられるお一人お一人に勇気を与え、信じる思いを与えてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。